バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、お久しぶりでございます。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、お久しぶりですがよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回はシアターバッキー映画のコーナーでですね、最近話題になっていますブレードランナーね、ブレードランナー2049、それからスターウォーズ、ついこの間公開されたばかりのスターウォーズ最後のジェダイね、このね、もう SF 映画の金字塔のこの二大大作の新作対決、これをテーマに今回はやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、この秋から冬にかけてですね、あのブレードランナー、それからスターウォーズ、スターウォーズも新章が始まって今回第2作なんですけれども、この2本を見てまいりまして、僕なりにちょっとどんなことを思ったかっていうのをね、ネタバレなしで行ってみたいと思います。はい、というわけで秋に公開になったブレードランナー2049の方ですね。こちらの方からまずお話をしていきたいと思います。まあ、ブレードランナーってね、本当にもう好きな人がもう本当に好きで、僕なんかより全然語れる人いっぱいいるんで、そんなにね、僕の方からブレードランナーってどんなにすごい映画なのかっていうのは語らなくていいかなと思うんですけれども、個人的に、新作の2049を見た、ちょっとね、主観っていうかね、ちょっと思いみたいなお話をしたいと思っています。ブレードランナー2049なんですけれども、ね、元々の監督のリドリー・スコットが制作総指揮にちょっと引っ込んで、ドゥニ・ヴィルヌーヴっていう、まあ、新鋭の監督さんが、まあ、メガホンを取ったということなんですけれども、今回ですね、ライアン・ゴズリングが主演ということで、ハリソン・フォードもちゃんと出てきて、もう予告編の時からね、このライアン・ゴズリング、ライアン・ゴズリングといえばララランド、それから、ニコラス・ウィンディング・レフンの、まあね、お気に入りの俳優さんということで、ドライブ、ニコラス・ウィンディング・レフンの、ね、出世作のドライブなんかも主演で出てきて、僕はやっぱりこのドライブって映画でライアン・ゴズリング知ったんですけども、まあ彼はね、本当に今年は当たり年っていうかね、まあララランドね、ララランドも主演だし、ブレードランナーも主演だしっていうことでね、もう完全にトップ俳優の一人になったんじゃないかななんて思うんですけれども、まあその彼が主演、そしてハリソン・フォードがやっぱりちゃんと続きとして同じ役で出てるっていうね、その予告編を見た時もふーやっべーみたいな感じで、で本当に世界観とかも予告編見る限り本当に前作からちゃんと踏襲されてて、あ、ちゃんと受け継いで作られるんだなっていう感じでね、すっごい期待していったわけです。うん、でまあ、結論から言っちゃいますと、僕は正直まあ、今回の新作の2049はちょっとがっかりしました。なんかね、世界観とかちゃんとね、継承してて、うん、すごくやっぱり、本当によくできた、考えて練りに練られた続編だなっていうのは、本当に思ったんですけれども、まあ、いかんせんちょっとこう、長い。2時間44分。で、それなりにテンポが良くて、内容もギュッとね、濃縮っていうかギュッとこう詰まってる2時間44分だったら、多分あっという間に、はぁ、あ、そんなに経っちゃいましたかみたいな感じでね、楽しめたと思うんですけど、結構ね、まあ、ちょっとこう、間延びするというかね、うん、ちょっときつかったですね。うん。なんかね、どっちかっていうとね、これはまあ、ブレードランナーはもちろんね、前作のイメージっていうのはちゃんと踏襲してるんですけれども、まあ、同じ SF でも、ロシアの監督、アンドレイ・タルコフスキーの惑星ソラリスとか、ああいう感じの、まあ、本当に今回のブレードランナーの、ちょっとね、前半で出てくる風景なんかは、前作のブレードランナーとかは本当にね、雑多な都市っていうだけで舞台があったんですけれども、今回はちょっと郊外に行くシーンなんかもあって、そこのね、すごくこう乾いた光景なんかは、惑星ソラリスとかね、本当にタルコフスキーの世界観にちょっと近いかなーなんていう感じだったんですね。で、まあタルコフスキーの映画っていうのは、すごいやっぱり間があるんですよ。うん。で、その間っていうのを、こう、なんとか、アートを鑑賞するみたいな感じでこう眺められるね、タルコフスキー独特のこう世界観とか時間の流れ方っていうのがあるんですけども、今回の2049の方はちょっとね、そういう感じが中途半端にブレンドされてて、うーんっていうところがちょっとあったのと、 あとは、せっかくハリソン・フォードが出てきて、で、まあ、いろいろこう、ね、絡んでくるわけですけれども、こう、ちょっとね、いろいろこう、バタバタのシーンがあって、これ、いらないよねっていうところがちょっとあったんですよね。ハリソン・フォードがね、ネタバレし、ちょっとしないっていうことで、まあ、うまく説明しづらいんですけれども、まあ、ハリソンが、まあ、いる場所で、ちょっとこうね、うん、ドタバタがあって、そのドタバタの背景、これいらないだろっていう、ちょっとそういうのがあったりとか、あとは、クライマックスで、全然ね、ハリソンのデッカードが生きてないんですよね。うん、なんか、デッカードもなんかしてくれよみたいな感じでね、全然その、いるんだけど、全然その、キャラクターとして生きてないっていうのがすごく残念だったんですよ。で、とにかくもう、その、まあ、デッカーとかね、ハリソン・フォードがせっかく等身大の役で出てるのに、そこが活かしきれてないなーっていうのがやっぱりすごく大きかったですね。あとは、ブレードランナーの前作っていうのは、すごくテンポが良くて、リズミカルなんですよね。で、あとは、結局、まあ、あれってこう、人間とレプリカントの愛想劇みたいなところ、うん。憎しみと愛情みたいなところが交錯するっていうのが、ブレードランナーのすごく味わいのところで、何回も繰り返し 見れば見るほど、なんかそこら辺がこう、じわーっとそのね、うん、キャラクターにこう、共感して、その、彼の抱えた憎しみとかね、その、うん、愛情みたいなものを、なんか、見れば見るほど、こう、じわっと来るようなタイプの映画で、本当にね、やっぱり前作はよくできた映画だなって思うんですけども、今回は、その、愛想劇の部分もやっぱりちょっと足りなくて、なんかね、この、主演のライアン・ゴズリングも、まあ、いろいろね、そういう切ない思いを抱えてみたいなところがあるんですけれども、やっぱりその切ない思いの対象っていうのが、前回だったらハリソン・フォードがね、レプリカントのレイチェルにね、抱く感情みたいなのが、すごく、ね、主役としてね、いい、そういう設定があったんですけれども、で、それからあと敵役のルドガー・ハウは、もう彼なんかもそのレプリカントのね、抱えた悲しみみたいなのをちゃんと持っててっていうね、そういう、こう、対比構造があったんですよ。だけど、今回はね、ちょっとそれがすごくぼやけちゃってて、で、やっぱ主役のね、ライアン・ゴズリングの、その、が、持ってる愛情っていうのが、どこに向いてるかっていうところが、ここがね、またね、彼の愛情はここに向いてるんだけど、ああ、それ薄いわーっていうね、ちょっと、すごく、そこら辺も、ちょっと感情移入しづらかったなーっていうところで、でね、やっぱりこう、映像的に見事だなーって思うところもいっぱいあったし、で、ストーリーとかも本当に考えられて、ああ、そう来たかってね、その前作とのそのつながりみたいなところが、そういうところにあるんだねっていうところがあって、で、ちょっとね、サスペンス要素みたいなのもちゃんとあったりとかして、で、そういうところでぐんぐん引き込む部分もあったんだけれども、やっぱりちょっと間取りするのも、ところとか、やっぱりその、せっかくね、ハリソン・フォードのデッカーとか出てきたのに、それが活かしきれてないなーっていうところと、嘆え。というところがね、ちょっと残念で、僕的には、消化不良っていうところでした。はい。まあ、そんなブレードランナーね。で、あと、そう、音楽。音楽もね、前作はヴァンゲリスってアーティストがやっていて、で、炎のランナーとかね、素晴らしいサントラを残した人で、まあ、ブレードランナーのサントラも素晴らしいんですよ。で、やっぱり僕ね、初めてブレードランナーの映画見たときに、オープニングの、ジャラララーン、ダーンって始まる、あの音楽からもガーンと引き込まれたんですよ。ね。だけど、今回は、ヴァンゲリスじゃなくて、音楽、まあ、ハンス・ジマーさんなんですよね。で、まあ、ハンス・ジマーさんも、やっぱりサントラの巨匠で、まあ、すごいね、傑作のサントラ数々作ってきてる人なんだけど、今回はちょっとその、なんか、ヴァンゲリスに届かなかったかなーってね。まあ、その、ヴァンゲリスのね、前作の世界観を、こう、ちゃんと、受け継いだ音は作ってるけど、みたいなところでね、ちょっと音楽も僕は残念でした。はい。まあ、そんなね、ブレードランナーだったんですけれども、それに対して、スターウォーズですね。スターウォーズ、いよいよ第8作ということでね、7、エピソード7、8、9の今回は、8だったんです。で、前作の7ね、フォースの覚醒が、 まあ、すごい傑作だったなって僕は思っていて、本当にエピソード4、5、6ですね。まあ、ルーク・スカイウォーカーが出てきて、ハン・ソロが出てきて、レイヤ姫が出てきてっていう、あの3部作のちゃんと続きになってて、そのキャラクターたちがちゃんと新しい、こちらのね、新3部作にも出てきて、ちゃんとうまく絡んでるっていうところで、前作のフォースの覚醒はね、本当によくできてるし、ああ、本当に楽しかったし、うん。で、なんていうかな、やっぱりその、設定とかもちゃんとしてるし、その、アート的に、うん、そういう描かれ方とか、うん、そういう設定とかも、その、まあ、一番最初のね、三部作って、やっぱり正直今見るとちょっと古臭いな、みたいなことあるんだけど、そういう古臭さを上手にちゃんと受け継いでるっていうところが、すごいな、よくできてんな、と思って、僕はね、本当に手放しで好きで、ようやったって感じだったんですけれども、まあ、それだけに、今回2作目、新三部作の2作目は、ぶっちゃけ俺かなり心配だったんですよ。で、最後のジェダイっていうこのタイトル。ね。で、まあ、前作のラストでね。おおっていうね、次どうなるっていうところから始まるわけですけれども。うん。で、そっからちゃんとうまくやってくれよ頼むよみたいなところがあって。で、あと個人的にはですね、まあ、旧三部作、その、ルーク・スカイウォーカーとハリソン・フォードとレイヤ姫が出てくるね、エピソード、4、5、6なんですけれども、僕はね、5、帝国の逆襲が、正直、あんまり面白いと思ったことがなくて、なんかね、ちょっと、まあ、あるところではね、帝国の逆襲はスターウォーズ史上最も最高の傑作だなんて言ってる人がいるんですけど、はぁ、どこがあって、俺は思ってて。で、なんかね、やっぱりその帝国の逆襲って、途中から始まって途中で終わるみたいな感じで、すごいね、消化不良だしね、設定とかすごいんですよ。惑星ホスっていうね、氷の惑星から始まって、最後のね、帝国軍のこうね、戦艦の中とか、すごい、当時としてはすごい、当時ね、リアルタイムで見たらみんなビビったろうなーっていう感じなんだけど、いかんせんストーリーがもうなんか途中から始まって途中で終わるみたいな。だってさ、ラストがさ、みんなで空見て終わってパラッパラって、ここで終わりっすかみたいな感じの終わり方だから、なんか、ちょっとね、俺的にはちょっと、あんまり、スターウォーズのね、今まで見た8作品の中で一番つまんねえなって正直思ってるんですけども、まあ、今回もう2作目っていうことで、やっぱりその、途中から途中までを描かざるを得ないっていうのは宿命だと思うんですね。だから、なんか、心配だなって思ってたんです。だけど、まあ、今回ね、もう本当に初日にいきなりバーンって見てきましたが、最高でした。ようやった。うん、本当に面白かった。前回のフォースの覚醒もちゃんとそのね、さっき言ったみたいに、その、全3部作の世界観をちゃんとこう、踏襲して反映してるっていうところがやっぱり何より見事だったなって思うんですよ。だけど、今回も、その続きをちゃんとやってるんですね。うん。で、レイヤ姫も出てくる、ルークも出てくる、ね。そういう、旧キャラクターがちゃんと生きた活躍をしつつ、新しいキャラクターたちがしっかり動いて生きてるっていうところでね。うん。で、気になるのはね、主演のレイちゃんと、あとは、ね、敵の、ダース・ベイダーの後継者と言われている、カイロ・レンですね。うん。で、二人がどう絡むかっていうところもね、これがね、やっぱりすごく面白くて、すごく意外なこう、絡み方をして、っていうね、ところがあったりとか、うん。だけど、それはそれで一筋縄ではいかなかったりっていうところでね、その、なんつうかな、フォースって結局やっぱり、こう、純粋な心にこう宿るものみたいなところがあると思うんだけど、決してそういうこう、なんか、人っていうのはピュアな心だけでは生きていられない、生きていないっていうところがうまく描かれてて、で、ルークなんかも結局それで葛藤してたりみたいなところがあったりとか、うん。なんかそこら辺の描き方がすごく良かったりとか、あとは、なんていうのかな、幻想的な、こう、イメージのシーンっていうのがすごくあって、で、その、なんか、イマジネーションで映像を見せるみたいなところが、今回は、今までなかった新しい描き方だなと思って、そこがね、やっぱりすごく面白かったですね。で、あとは、予告編とかでもこう、ちょろっと出てくるんで、これは言っちゃっていいと思うんだけれども、やっぱり帝国の逆襲 みたいな、ちょっとそういう世界観をこう、ね、引き継いでるみたいなところがあって、氷の惑星じゃないんだけど、あの、地表が塩で覆われた惑星のちょっと戦うシーンがあって、そこのね、あの、塩の惑星のシーンなんかも、こう、塩のこう大地をね、こうガッて剥ぎ取ると赤いんですよ。岩塩みたいなのがね。うん。それがね、こう、ブワーッとこう、めくれ上がったりとかするシーンとかのビジュアルが面白かったりとか、すごくね、なんか、あの、斬新で、うん。新しい発見っていうのがね、いくつもあって、うん。あとはストーリー展開もすごく意外性があったし、っていうところで、あの、本当に手放しで面白くって、あの、まあ、正直ね、あの、心配してて大丈夫かななんて思ってた分、見事にいい意味で裏切ってくれて、うん、本当にね、もうようやったって感じでね、見事でした。うん、だから、今回ね、あの、スターウォーズの新シリーズっていうのは、とりあえず現2作に関しては、僕はあの、手放しでもう、言うことなしっていうかね、うん。まあ、今回の最後の時代も、まあ、少なくとももう一回ぐらいはスクリーンで見ようかなって思ってます。ブレードランナーは、まあ、スクリーンは、まあ、もういいです。すいませんね。うん。まあ、そんなね、感じなんですけれども、スターウォーズはね、ほんと結局あの、ディズニーが買収してみたいな感じでね、あの、ジョージ・ルーカスが手引いちゃってって、すごい心配だったけど、いい意味で予想を裏切ってくれてっていう感じなんですけども、ブレードランナーは残念だったなぁと思う今日この頃です。ね、すごく好きで、ブレードランナーも、うん、今回見事だったっていうね、ネットとかでググってもそういう表はもちろんいっぱい出てくるし、うん、僕の周りでも手放しですごい良かったっていう人いっぱいいるんで、これはあくまでも、まあ、僕個人の感想ということで、まあ、ちょっと参考にね、楽しむ人は楽しんでいただければと思います。はい、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回はシアターバッキー映画のコーナーで、ネタバレなし、ブレードランナー対スターウォーズ新作対決をお送りいたしました。それではまたー。